トラブルバスター
。日曜日の朝です。おはようございます。ナビゲーターの常世翔子です。住まいの問題を一発解決、住まいのトラブルバスター。この番組のスペシャルアドバイザーは一般社団法人市民住まい向上委員会の代表理事であるバスター矢野こと矢野克美さんです。おはようございます。
おはようございます。バスター矢野です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
最近ですね、国産木材に注目がね集まってるんですよ、はい、で生活の中で木材を活用することは森林をね守ることにつながったり、あと緑豊かな森林はですね、木材などの生産ができるじゃないですか、それから水源水を蓄えたりですね、あと土砂災害の防止にもなるということなんですね。そして、生物がたくさんいますよね、そういったのを保全するほかですね、あと地球温暖化の原因とされている二酸化炭素の吸収などもこう様々な役割を果たしているということなんですね、でそんな国際、木材利用推進ということで、それを、ね、促すような面白い取り組みを神奈川県川崎市が行っているということをね、いろいろ、ね、聞いてきました、
使った方がいいんですね。なんか活用しちゃうと二酸化炭素増えちゃうんじゃないかななんてイメージあるんですけれども、実はそういうことではないということなんですよね。ということで今週と来週はですね、川崎市の取り組みを含めて国産木材の利用推進についてお伝えいたします。今週はやさちい木の広場って何というテーマでお届けいたします。それでは始めましょう。住まいのトラブルバスター。
この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りします。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに、
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに、
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろう。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。 苦難は向こうに、市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
スマホは皆さんの日常をより良くする必需品になりつつあります。機械は苦手という方のためのコーナーです。それでは今週も行ってみましょう。
あなたのスマホをカスタマイズ、
ワンモアアプリ。
今日紹介するアプリはフォレスト、スマホ中毒の解決法です。
はい、フォレストはアルファベットで書きます。スマホ中毒困ってる方結構いらっしゃいますよね、きっとね。
もうね、これ結構いらっしゃると思いますね、
はい、
でそんな方にねちょっとぴったりじゃないかなと思うんですが、これ Google プレイのベストオブ2015-2016のですね2年連続受賞をしているんですね、はい、でこれ2018年にベストソーシャルインパクト部門でノミネートされて、2018年 Google プレイエディターのおすすめ、仕事効率化のカテゴリーのトップアプリになってますね、
はい、全世界で600万人以上のユーザーがいるというアプリなんですが、すごくこれ面白いなと思ったのは、スマホ中毒を解決するためにスマホを使うってことなんですよね。でインパクトありますよね、かなりね。
そうですよね、
はい、でどういうものかっていうと、木が植えられているような画像が出てきてカウントダウンのタイマーがついてるんですね。でスマホ依存から脱却するために結局スマホを使わない状態、
はいはい、
カウントダウンしてるからその間スマホ使わないでねってのを25分とかでカウントしてくれるんですよね。我慢してると木がどんどん育っていって、それが実際のその植樹につながったりとかするっていうアプリらしいんですよね。
よく考えてますよね。我慢しないといけない。だから
そうだから字見てるとでね、そのアプリから離れようとすると木が枯れちゃうよとか言われるの、
はいはい、
木枯らしちゃいけないからカウントダウン我慢してなきゃみたいな感じになって、結果スマホの別の画面から離れられるっていうアプリということです。
なんか結構良さそうですね。これ iPhone だとですねちょっと有料化になってるんですよ。
あ、そうなんですね、はいはい、でこれフォレストユーザーが地球に植えた本物の木の総数は100万本以上ということです。またね、本物の木を植えるための寄付もアプリ内でできるようになってますので、もしよかったら使ってみてください。今日のワンモアアプリはフォレスト、スマホ中毒の解決法でした。続いてはこのコーナーです。
誰か教えて。
日常の生活で起こる悩みをズバリ一発解決するために現場で活躍している人やスペシャリストにいろいろと聞いて矢野さんに解説してもらうコーナーです。
今週来週は国産木材の利用促進として神奈川県川崎市が取り組んでいる八佐地域の広場に注目して川崎市役所のまちづくり局総務部企画課久保村聡さんにお話を聞いてきました。早速お聞きください。
おはようございます。川崎市役所まちづくり局企画課の久保村と申します。よろしくお願いします。八佐地域の広場は、子どもたちの日常に木に触れる習慣を、大人たちは生活に木を取り入れる文化を、これを目指した取り組みでして、一言で表すと親子で遊べる木のおもちゃの広場です。ここで遊べる木のおもちゃは川崎市が事務局を務める川崎市木材利用促進フォーラムの会員である林産地の自治体からお借りしているもので、 100% 国産木材のおもちゃです。川崎市は今年度市制100周年ということで、木のおもちゃの広場に加え、木に関するさまざまな体験ができるブースをご用意しております。8月18日に中原区でイベントを行ったんですが、こちらは川崎市は7区あるんですが、今年度は市制100周年ということで、八佐地域の広場を市内全7区で開催するのですが、中原区が1か所目でした。会場は武蔵小杉駅近くのグランツリー武蔵小杉で、木のおもちゃの広場に加え、どんぐりや松ぼっくりを使ったワークショップや、カンナ削り、丸太切りなどの木に関するさまざまな体験ができるブースをご用意しました。木のおもちゃですが、今回は宮崎県のカラカラ積み木、小田原市のひどき玉プールとかまぼこ積み木、静岡市のしずれんがをお持ちしました。木の柔らかさや温かさ、木の産地や材種による香りや手触りの違いを感じることができると思います。また今回は小田原市に工場を構える園部産業さんが、小田原市の針葉樹や広葉樹で仕上げた器やお箸を持ってきてくれました。アルプスの少女ハイジ出てくるようなちょっと厚みとボリュームのある器がすごく印象的で、僕も一つ買って帰りました。このイベントを通して伝えたいことですが、八佐地域の広場に参加していただいた方は、普段目にすることのない圧倒的な量の木、普段触る機会のない多くの種類の木を目で見比べ、手で触り比べ、香りの違いを鼻で感じ、おもちゃとおもちゃがぶつかり合う音の違いを耳で楽しんでいただいたと思います。こういった体験を通じ、子どもたちの日常に木に触れる習慣を、大人たちは生活に木を取り入れる文化を、これが多くの方に浸透してほしいと考えております。子どもたちをターゲットにした取り組みは他にもあり、今年度からの取り組みとなりますが、林産地からお借りしている木製の遊具を幼稚園保育園にお貸し出しする制度も始めました。先月試験的に貸し出しを希望する保育園を募ったのですが、予想をはるかに上回るお申し込みをいただき、改めて木製遊具の人気を感じたところです。私たち川崎市では、地球温暖化防止等への寄与を目的に、国産木材の利用促進に取り組んでおります。国産木材の利用促進ということは、森の木を切ることになります。木を切る、これがイコール森林破壊、環境破壊、つまりは地球温暖化がどんどん進むと思われるかもしれませんが、実は適切に森の木を切ることは地球温暖化防止につながります。地球温暖化防止と国産木材の利用促進の関係性については、来週の放送でお話しできればと思います。
はい、川崎市の取り組みの八佐地域の広場は、ひらがなで書くんですけど、優しいと地域がかかってる言葉なんですね。
そうですね、はい、可愛らしい感じですよね。
可愛らしい感じですね。ねえ、これ木のおもちゃって最初聞いた時にすごくちっちゃいものを想像してたんですが、この八佐地域の広場で取り上げてるものってすごい大きいやつなんですよね。
あ、大きいのもあるんですか。
大きいのがあるの、あのすごい大きな積み木であったりとか、それこそ家が作れるようななんか木のレンガみたいな感じのやつであったりとか、あとね、なんかヒノキ玉のボール使った木のプールみたいのがあったりとかして、
はいはい、
だから本当に木に触れ合える、もう木に触れ合ってもまんべんなく楽しめるみたいなイベントみたいですよ。
うん、割と僕らが小さい時って木のおもちゃって多かったんですよ。
あ、私も大好きで、
剣玉とか、
あ、
だるま落としとか、
だるま落としね、カーンってやつね。
はい、
はい、
であとアメリカンクラッカーもあれも木だったような気がしますし、
あ、私もなんかね、子供がちっちゃい時にあの 遊び場に連れてくと木のおもちゃ必ずあるんですよ、
はい、
で音がいいのね、弾落としてもカンカンカンカンカンって音であったりとか、
はい、
あのぬくもり、あの、はい、木の質感がすごいいいですよね。だから木に触れ合うのってなんかやっぱり癒しにつながってていいなってすごい。
あと安全ですよね、子供さんとかほらちっちゃい子って口に入れたりするじゃないですか。
そうですね、
木だとほらやっぱ自然のものですからね。だから、うん、まあ口に入れても大丈夫じゃないですかね。
でもそれこそちゃんと磨いてないとでも危ないんですよ。あれトゲトゲしたもの口入っちゃうと危ないから、はいはい、この間あのすいません、はい、息子がね割り箸のささくれ喉に刺したことがあって、だから ささくれも意外と危ないんだなと思ったりもするので、よく磨いてあるもんだったね。
割り箸割ったらこうピシピシってこうすり合わせた方がいいですね。だから
あ、そうですね、
すり合わせてませんでした。昔
やってました、カンカンカンカンって、はい、日常木いっぱいありますけどね。
そうですね。
でも確かにこんなにそれも国産の木材ってものを私は実はあんまり意識してなかったですね。
あ、そうですね、最近また見直されてきてるっていう感じですよね。
うん、なんか森林保全にも使った方がいいってことなんですよね。だからね、
やっぱり木もそうですね、あの僕の友達とか、はい、あの高校の時の友達とか、植林してた子たちもいるんですけど、うん、やっぱり人が植えたものってよく育つように間引きをしてあげてちゃんと太陽が当たるようにしたりとか整備をしてあげないと成長がやっぱり止まってしまったりとかするみたいですね。
で、
手を入れないとかえって荒れてしまうっていうこともあるみたいですね、
うん、
ですからそういう間引きをしたりする作業っていうのも重要になって、でたくさん育った木も新しいものにやっぱり入れ替えてあげられる必要もあるっていうことみたいですね。
あ、なるほど。今週はですね、この後の教えて矢野さんのコーナーでも国産木材について取り上げていきます。はい、来週も引き続き川崎市の取り組みについてお届けいたします。
教えて矢野さん、
任せんしゃい。
市民住まい向上委員会に来ているリスナーからのリアルな相談にアスター矢野さんがお答えする教えて矢野さん。矢野さん、今日の問題は？
今回はですね、国産木材のテーマで話しているので、私のですね目線からも国産木材の利用のメリットについてお話したいと思います。
お願いします。
はい、でなぜね今までこう海外産が多かったかというと、やっぱりですね、日本ってどちらかというと多湿、
うん
うん、で季節には適正節度な、木材が乾燥する時間というのがやっぱり必要になるんですよね、
はい、
でそういったので乾燥するために雨に濡れないようにしないといけないので保管場所とかも必要になりますよね。そういったのを確保したりとか、あと人手も高かった、円高でしたからね。でそういったことをずっと考えていくと結局やっぱり値段が高い、
高い、ね、
国産のものはですね、うん、で特にあの国産ヒノキとかいうとやっぱり高価な材木になりますし、
はい、
でどちらかというとですねラワンとかラワンベニヤって昔ありましたよね。
はあ、ベニヤ板、
はい、でああいったのがね、やっぱり安くてすごく使われてたんですが、
うん、
このラワンもですね最近取れなくなってしまってですね、実はラワンって昔は一番安かったんですが今めちゃくちゃ値段が上がってるんですよ。
え、ラワンって言うんですね、はい、知らなかった。
ラワンっていうよくベニヤ板とかに使われてた材料なんですけど、はい、そうやってあの値段が国外産というものが、まあ、気候変動とかもあると思うんですが、そういったものでねやっぱりだんだん高くなってきてるっていうのもありますね。
あ、円がね安くなっちゃってるから、はい、ならより国産のものを使ったらいいじゃんってことですよね。
そうですね。で今まで高いというイメージが強かったんですけども、それがだんだんだんだんやっぱり、生産性というか、やっぱりこう手入れをしていかないといけないということもあってですね、そういったのでやっぱりもうちょっと流通をどんどんしていこうということで、まあ、最近はですね国産のものがどんどん出回ってるっていうのが現状ですね、
うん、
で国の方でもですね国産木材やっぱり使っていきましょうと、
はい、
でこれは、やっぱり手入れしない山が増えるとですね土砂災害があったりですよ。これ災害を防ぐためにもやっぱり木の整備っていうのをしていかない、もう山の整備っていうのをしないといけないですね、
うん、程よい量っていうのもあるんですよ ね、 だからね。
そうですね。で山の、栄養分が川からこう海に運ばれて、
はい、
で海産物にも影響を与えるっていうことなんですよ。これね不思議とその雨が多い時の季節の夏場釣りに行ったりするとねすぐ分かる、釣れたり釣れなかったりするんですよ、
うん、
でやっぱり雨が多くてたくさん川の水が中に入った方が魚とかの活性もしてたりするんですよね、はい、ですからやっぱり 川の水を適度にやっぱり流さないといけないんですよね。でこれ海外からのですね輸送にかかる燃料とかも必要になるじゃないですか。そうなると CO2 削減にはマイナスになってきますよね、うん、でそういったこともトータル的に考えてやっぱり、国産ものを使った方があと紛争とか価格とかレートに影響されないですよね、
はい
はい、そしてやっぱり柔らかみ温かみがあるですね、木を使うことでそういう感触をね、こう子どもたちとか、まあ、人が触って、いただく方がいいかなと。あと断熱性とかですねあと超音そういったのにも優れているの で香りとか嗅ぐとやっぱりリラックスしたりもできますよね、
はい、
ですからやっぱり今後はですね、国産の木をですねどんどんやっぱり使っていった方がいいかなと僕も思いますね。
はい、今週は国産の木材についてお届けしております。来週も様々な悩みにアドバイスしていきます。教えて矢野さん、お楽しみに。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる？
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター
。今回は国産木材利用促進やさち木の広場というテーマでした。今日の一言は、
はい、何でしょう。
国産の木材についてまだまだ分かっていないので来週もぜひ教えてください。
そうですね、
まだなんかちょっとふわっとしてる私。
はい、
はい、
まあ、やっぱりね自然素材とかも今見直されてきておりますので、やっぱり皆さんがやっぱ知っていただいてどんどん使っていただいた方がいいかなと思いますね。
はい、使ってくださいってことですって、はい。さて市民住まい向上委員会の今週の動き教えてください。
はい、屋根と外壁のメンテナンス講座、住まいの防犯防災講座とやっておりますので市民住まい向上委員会のホームページの方からお申し込みご参加ください。
市民住まい向上委員会の電話番号は0120-978-652、 0120苦難は向こうにです。電話受付時間は毎日朝の9時から夜の7時までです。そしてこの番組ポッドキャストもあります。ラジオ日本住まいのトラブルバスターポッドキャストで検索してみてください。いつでもお聞きいただけます。あの川崎市やさち木の広場は専用サイトもありますのでよかったらね覗いてみてくださいね。
そうですね、はいはい、ぜひ見てみてください。
さまざまねこれからあとまだ6区分ありますからね、はい、いろんなところでイベントあるそうです。はい、それではぜひ来週もお聞きくださいね。さようなら。
さようなら。
住まいのトラブルバスター、この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りしました。
住まいのトラブルバスター。